2月20日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、井上久志をやってて、で井上久志が、ストリップ劇場の脚本家になった話からね、
はい、
浅草の話をしてました。
はい、
浅草テレビで見てると外国の人たちがで賑わっているというニュースは必ず、
はい、ありますね。
必ず浅草ですね。雷門の
提灯が、ね、出ますね。
はい、サラリーマンの意見を聞くときは必ず新橋の駅前と決まってますけど
銀座も多いですよね。
あ、そうですね。そういう意味では浅草は今繁華街ですけれど、はい、一時廃れるんですよね。
そういった時期がありましたね。これ V 字回復するんですよね。
これね、
きっかけはやっぱりインバウンドだったんですかね。
そうでしょう。あの震災後、うん、その新宿とか渋谷とか池袋が新たな盛り場として浮上したというのを前に しました、
はい、
そして第二次大戦が終わった後はますますそうなったんだそうですよ、うん、で東武電車で来る人と京成電車で来る人が浅草へ来ると、
うん、
それから浅草でこれからの人生を切り開こうとする福島県、宮城県、新潟県などから来た人々が中心、
はい、
もちろん浅草で生まれて浅草で育った人も東京ものにもいたが、それは少数だったそうです。で空襲で焼け出されて、まあ、中央線沿線とかそれから板橋練馬方面に行った人は新宿池袋、うん、で新宿池袋がその、
はい、西武新宿線、ええ、西武池袋線、
そうですね、
はい、
でこのモダンハイから人種という知識人はね、
はい、
浅草よりも銀座を選ぶようになっていったと。うん、浅草で遊ぶ人の多くが、関東大震災の後は工場とか中小商店で働く人、職人、兵隊、ところがそのさっき喋った東京周りの知識人たちはどんどんあの浅草よりも銀座、新宿、そしてサラリーマンもね、これあのそういう具合に変わっていったというのでね、あの新宿あの浅草がちょっと廃れたという話で、それにその追い風というか廃れていくのにますますあの そういう風に吹いたのは前にあった昭和33年に赤線が廃止されると、で吉原とかもなくなると、
はい、
今ね、
うん、
浅草から出ている東武スカイツリーラインの2つ目の駅、引き船駅ってところで降りるとね、ちょっと歩くと入り口に薄いピンク色のアーチがあって、はい、
うん、
鳩の町通り商店街という旗があるんだそうです。
あ、そうですか。
これはね、戦後の花粉が書いた鳩の町という、はい、そのままのごっちゅんだそうですよ。
さっき喋った、ね、
昭和33年の4月にね、売春禁止法で消えた戦後の色町、
うん、
なのであの吉原が専属4丁目になり、
はい、
玉の井が東向島5丁目になって、住んでる人もなんとなくその旧地名を嫌っていると、うん、ところが、うん、この鳩の町商店街ばかりは今でも堂々とその看板がついていると。
鳩の町、
そうで、駅名にもね、東向島の下に小さく旧玉の井とも書かれているんだ。
そうですか。
で商店街には玉の井いろは通りというのを残ってるんだって。だから昔の名前に愛着もある人もいるわけだよね。
そうですね。
もう消しちゃいたいっていう人と、うんうん、残したいっていう人と、だから両方顔立ててるんでしょ、はい、うん、それで和江さん、
はい、
昭和21年生まれの女優木の実奈々、ご存知ですか。
はい、最近たまに見かけますよ ね。
鳩の町で生まれ育ったんですよ、
はい、
で彼女の自伝の下町のショーガール奈々の愛と喝采の日々という本稿の中でこう書いている。
私は東京の下町、隅田川の流れる向こう島は鳩の町で生まれ育ちました。鳩の町は今は亡き赤線地帯、娼婦の町でした。夕日が海に潜る頃、赤、緑、紫のネオンが輝き始め、茶色の髪に真っ赤な口紅、肌もあらわなお姉さんたちが一斉に活気づきます、
うん、彼女の父親は浅草の劇場で働くトランペッターだ、
うん、
お母さんはショーガール、
はい、
当時鳩の町の焼け残ったアパートの一間に住んでいて、子供の木の実奈々は鳩の町のお姉さんたちに恵まれたそうです、
うん、私たち一家が住むアパートのたった一間の六畳間のガラス窓を開けると、鼻の先が赤線のお姉さんの部屋、黒いスリップ一枚のお姉さんが窓を開けて、ミルクキャラメルがあるからと手招きします。私は嬉しくて窓枠につかまって、お姉さんの部屋にひょいっと侵入するんです。
いじめっ子にからかわれて泣いて帰ってくるとね、お姉さんはこう言ったと。
綺麗なリボンがあるから結んでやるよ
とね、髪を溶かしてリボンを結んでくれた、
はい、小さな私を子供扱いせず、ちゃんと大人のように扱ってくれたのがこのお姉さんでした。甘くて優しい匂いがして、私も大きくなったら黒いスリップの似合うお姉さんになりたいと思いました。
うん、この鳩の町は向こう島の下流海にも近い。
だから私は芸者さんとも仲良し、夕方芸者のお姉さんと銭湯に行くのが何よりの楽しみでした。私は黒いスリップのお姉さんと芸者さんから女としての生き方を知らず知らずのうちに教えてもらったような気がするんです。
うん、下町の鳩の町ではこの黒いスリップのお姉さんと芸者さんが日常の暮らしの中に溶け込んでいたことが伺えると。
うんですね。
なのでね、こういうの聞くと、あ、なるほど、木の実奈々は粋な、お、
なんか素敵ですよ ね。なんか年を重ねられて、また さらになんか魅力的な方だなと。そ
う、なんちゅうか粋な姉さんと、はい、若い頃からね、そういう感じがしてましたね。でね、この木の実奈々が、まあ、住んでいた頃は昔の色町というよりはね、つまり戦前の色町っていうのはね、売られてきたりしたわけでしょ。ところが、まあ、戦後はね、民主主義の時代を反映して女性たちが店に縛られることがなかったらしい。で、それが明るさを生んだ大きな原因に違いないと。カフの戯曲のその鳩の町では、店の女の主人が店で働く女性、うちの子って言ってるんですよね。で、こう言ってる、あの子はね、自分から好きでこんな商売をしているんだからね、というセリフがあると。で、オラがその本を読み出した頃、
はい、
遠藤周作だとか北森鳥だとか、それから五木寛之だとか野坂昭如だとか、
うん、
読んだ頃に、あ、吉行淳之介も読まないとカッコつかんなと思ったことがありましてね。
なるほど。
一応ね、はい、吉行淳之介はその、五木寛之、野坂のちょっと先輩に当たりますでしょ、うん、で読んだんですけどね、原色の町というのはね、これやっぱり鳩の町と明示されていないけれども、明らかにこの辺の話し子なんですよ、
うん、そうなんですね。
それは読んだけど、俺はまああんまりピンときませんでしたが、まあ、吉行淳之介は人気がありましたね、
うん、
で、吉行淳之介はそのかつての長い花風が入り浸ったりしたように、そのよくその玉の井というか鳩の町にいたんでしょ
う、
うん、でね、吉行はね、ある店に無駄と言っていたら人口がなくなって、
うん、
借金の方に何を置いてきたと思いますか。
何でしょう。
人口
お金がなくて
時計とかね、普通思うでしょ、はい、洋傘を置いていった。
傘ですか。
当時傘は貴重品だったそうです。
そうなんですか、
ね、で、吉行淳之介のサインにはね、
はい、
サインしてコウモリ傘の一個書いたりして、
ああ、
借金の方ないとかって書いてるんだそうですよ。
ファンにはたまらないかもしれない。
そうね。
ですね。
まあ面白いなって。
ええ、
で、その、うん、で、長井花風の本を読むとね、長井花風はね、本当になんていうんですかね、わがままで、で、今日はもう時間がないので池波正太郎もとても頑固じじいでね、
うん、
で、似てるところがあって。で、長井花風などはみんなから尊敬されるけど、現実問題はとってもそのわがままなじじいなんですね。で、このわがままなじじいがこよなく愛した町が、
はい、
その戦前の町、うん、戦後はね、
東京の下町、うん、
戦後もポツポツ歩くんですけど、うん、また機会があればその話をしたいですね。
プラスワンです。ママさんとパパス2週目です。
ハーモニーね。でこの今日の曲はこのグループに、まさにこのグループらしい曲、
ママス&パパス、窓辺に恋を、ルックスルーマイウィンドウ。